黄金の豚会計検査庁特別調査課白号スイッチオン。何か問題が起きましたら私が責任を取りますので。って口調までも凛々しく変化した明珍課長補佐。
かっこよかったですね。
さすが生瀬勝久、普段よりは抑え気味の演技なんですが、ツボは抑えてますよ ね。ちなみに改めて白号というのはですね、仏の眉間のやや上に生えているとされる白く長い毛、右巻きに丸まっており、伸ばすと1畳5尺約 4.5 メートルあるとされるんですよね。ただ仏教美術では白号は如来と菩薩につけられるんですが、仏画では白い丸や渦巻きで表され、仏像では丸い膨らみで表されたりするほか、水晶や真珠などの宝石がはめ込まれることもある、
うん、
まあだから長い毛っていうよりはね、単なる膨らみや模様と誤解されることも多いんですが、それは誤りということなんですね。まあ物語的には明珍課長補佐が、最近みんなもパパも何か変わってきた気がします、これからもみんなで力を合わせて悪いやつをってね、娘との交換日記に書いていたように、異端分子でしかないと思えた信子が加わってから、なんだかんだ言っても特別調査課2係の面々が改めて正義に目覚めてきた様子が描かれているわけですよね。
よかったっていうことなんですよね、
今回の事案はとある地方の河川の護岸工事における手抜き工事、門松、金田、工藤、そして信子が出張捜査、早速上流の区域で処分した土砂の量が多すぎることから、堤防を作るために川の土を削る際に実際より大量の土砂を削ったことにすれば、運搬費や掘削代金を水増し計上できるっていうよくある手口ではないかと推測するわけなんですが、元の土の量を測る方法がないので証拠を上げにくい。そこでそれぞれが得意分野を生かして役割分担、最終的には信子の嗅覚というか勘のおかげで、水深6メートルのはずの川底が実際は背が立つ程度の80センチしかなかったっていう区域があることを突き止めて、ずるみっけ。でも村長は余った浮いた金で大きな工場を誘致するとか、温泉掘って観光地としてホテル呼び込むとかって開き直っていました。確かに国からの交付金に頼ってる地方では姑息ながらもそれが生き延びる道っていうことがね、現実的にはあるかもしれないんですが、まあ結局村長はリコールされる結果になって、めでたしめでたし、
珍しくすっきりしました ね。
でちなみに今回のロケに関してはですね、静岡県御殿場市のウェブサイトに10月27日水曜日テレビドラマのロケが御殿場駅前と長塚のもみじの里で行われましたってあったんですが、公式サイトのスタッフダイアリーによると、その撮影現場の様子は、
いつもの撮影と違い川の中に入り、触ったことのない機械を触り、何やら雰囲気の違った撮影風景となりました。特にこれだけ作業着に溶け込む俳優はいないとつぶやいていた桐谷さん、作業着を身にまとい、機械を背負い、ヘルメットをかぶり、大活躍のシーンとなりました。
とにもかくにも今回のようなとある田舎の村長による地方交付金に対する不正っていうことであれば、それこそチャチャ&芦田検査官の言うように、相手は中央省庁ではなく地方だから問題になったところで気にはしない、つまりドラマを制作する側としても気兼ねすることなく悪を叩けた次第。まあそれが視聴率にも早速反映されたのか、 15.2 と大台復帰、情けの女の 15.1 を辛くも上回って、これまためでたしめでたし。ただどうも釈然としないのがですね、信子の詐欺師としての能力がほとんど生かされていないこと。
確かに
ねえ、まあ派遣の品格の時は資格っていうはっきりした武器がありましたから、だからこそ痛快でありリアリティもあった。
確かに、
それがね、いまいちね、なぜ信子でなければいけないのか、そのあたりがなかなか描かれませんから、ちょっと物足りない。ところで そんな黄金の豚会計検査庁特別調査課のサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
表面的なぶつかり合いと裏面における通じ合いを演じている篠原涼子と大泉洋は絶妙のコンビですね。大笑いでもなくクスクス笑いでもない、何か満たされた笑いを誘います。その笑いを誘う要素の一つが派遣の品格の延長にある篠原涼子扮する堤真子のあだ名付けにあります。番組の中で出てきたあだ名はテンパー、ダブルパー、そうめんかぼちゃなどですが、言い方がストレートで言われた方も嬉しそうで、見ていてその度に笑ってしまいます。今回の番組の中で何気なくあった言葉、君は出世には関係ない、正義の人だから、意味深ですね。さて、今週のリムスキンケア情報はお客様からいただいたご質問とその回答のご紹介です。ご質問、人によって肌に合う洗顔料は違うのですか？回答、健やかに美しい肌の実現の観点では、成分が肌に刺激がなく皮脂膜を整えることができる洗顔料が基本になります。好みとして洗い上がりがさっぱりしっとりなどありますが、理想は肌がサラッとしているのに皮膚細胞はしっとりしていることです。リムソープは皮脂膜の主要成分をベースにしており、洗い上がりはサラッとしているのに皮膚細胞の潤いを高めます。皮膚細胞の保湿向上レベルは肌質によって異なり、乾燥肌で 5%、 普通肌で 8%、 しっとり肌では 10% となり、キメの整っている肌ほど高くなります。リムソープで洗浄後にリムエモールを塗った時の皮膚細胞の保湿向上レベルは、乾燥肌で 10%、 普通肌で 8%、 しっとり肌では 5% となり、リムソープとは逆の関係になります。結果としてリムソープとリムエモールを併用した時の皮膚細胞の保湿向上レベルは、いずれの肌においても約 15% 向上することが明らかになっています。これからの肌に厳しい低温乾燥の季節には、リムソープとリムエモールのコンビネーションによるスキンケアをお勧めいたします。今回は以上です。
ということで、鈴木正夫先生も気になっておられる本当は正義の人、そんな金田の過去に果たしてどんな挫折があったのか、黄金の豚会計検査庁特別調査課、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。